こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。私のカントリーのも11は、主婦と生活者が2024年10月に刊行した住まいと手仕事を軸にしたカントリースタイルのムックです。関東では絵本作家、園芸家として知られ、自然に寄り添う暮らしの象徴ともされるターシャ・テューダーを取り上げます。本誌の関心は特定の装飾様式を再現することだけではありません。古いものを慈しむこと、可能な範囲で手作りすること、庭や季節とともに日常を組み立てることを、実際の住まい手の事例を通じて考える点にあります。ターシャに憧れる6人の暮らしを田舎暮らし、自給自足、インテリア、庭など異なる切り口で紹介し、アンティークを生かすリノベーション、小さな庭、クリスマスディスプレイ、薪ストーブにも視野を広げています。写真の関西性と暮らし方を具体化するためのヒントを併せ持つ一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ソーシャテューダーを様式ではなく暮らしの判断基準として読む関東特集ターシャがお手本は、ソーシャテューダーの生活をそのまま模倣するための企画ではなく、現代の住まい手が何を受け取り、どのように自分の環境へ置き換えているかを示す構成です。紹介される6人の事例には、田舎での生活、人生における指針、自給自足、インテリア、イングリッシュガーデンなど条件の異なる実践が含まれます。ここで共通するのは、購入して整えるだけのインテリアではなく、自然、古い道具や家具、日々の作業との関係から空間を作る姿勢です。ターシャへの憧れを、特別な土地や大規模な庭を持つ人だけのものとして扱わず、手を動かす範囲を見極め、身近なものを長く使い、季節の変化を暮らしに取り込む判断へつなげている点に意義があります。読者は完成された住空間の写真から雰囲気を味わうと同時に、自分の住環境で何を残し何を足し、何を手作りするかを考える視点を得られます。カントリーを表層的な装飾語にしないための生活思想に焦点を置いた特集です。次に、田舎暮らし、自給自足、庭を平地し、自然との距離を一つに決めない本号は、自然に近い暮らしを単一の理想像として提示しません。田舎暮らしを語る人、自給自足を実践する人、イングリッシュガーデンを育てる人を並べることで、自然との関わり方には複数の濃淡があることを示します。自給自足は食べ物や資源を自分で賄う技術だけを意味せず、手間、季節、収穫量、保存といった制約を引き受ける営みでもあります。一方、庭作りは限られた敷地でも始められ、植物の成長を待つ時間や景観を少しずつ整える感覚を生活に持ち込めます。この明治によって、本誌は都市か地方か、完全な自給か消費中心かという二項対立を避けています。読者に求められるのは大きな生活転換ではなく、自分の住まいの条件に合わせて植物を育てる、保存食を試す、外の時間を設けるといった実行可能な接点を見つけることです。カントリーライフを現実から離れたアコン系として消費せず、住まいと自然の関係を調整し続ける実践として読むことができます。さらに、アンティークを起点にしたリノベーションが住まいの履歴を生かす方法を示す。アンティークで始める最高のリノベーションは、本郷が扱う古いものをディスカシムというテーマを住まいの改修へ展開する企画です。アンティークは単に古風な雰囲気を加える小物ではありません。家具、建具、照明、素材の質感を手がかりにすれば、空間の改修で何を残し何を新しくするかという優先順位を定める助けになります。4件の住まいを学びの対象とすることで、既製品で統一された空間とは異なる住人の好みや時間の蓄積が見える住まいを考える契機になります。ただし、古材や古道具を用いれば自動的に快適な家になるわけではありません。日常の動線、手入れの負担、安全性、現代の設備との折り合いを取ることが必要です。本誌の価値は、アンティークを消費対象として並べるよりも、それを出発点に住まい、全体の性格を考えさせるところにあります。大規模な改修を予定していない読者にも、手持ちの家具を生かす配置、素材の選択直して使う発想などへ応用できる内容です。そして、小さな庭の企画が限られた場所に季節感と手入れの循環を作る。小さな庭に魔法をかけてという企画は、広大な庭園を前提としない点で、関東のターシャ像を日常的な規模へ引き寄せます。庭はインテリアの外側にある付属物ではなく、窓からの眺め、室内へ持ち込む花や枝、作業の時間、季節の飾り方に影響する生活空間です。限られた面積であっても、植える植物の性質、見せ場の置き方、通路や鉢の扱いを考えることで、住まいの印象は変わります。重要なのは、完成直後の見栄えだけではなく、植物が育ち花が咲き、剪定や植え替えを行うという時間の流れを受け入れることです。この感覚は、手作りや古いものを使い続ける本郷全体の姿勢ともつながります。すぐに均一な結果を得るのではなく、 変化や不揃いを暮らしの表情として扱うからです。庭作りの経験が少ない読者にとっても、まず小さな場所を観察し、季節ごとの作業を無理なく続けるという考え方は実用的です。住居の面積や地域の違いを超えて自然との接点を作る企画として機能しています。最後に、クリスマスディスプレイと薪ストーブが冬の家時間を生活技術として捉える秋の観光号らしく、本号にはクリスマスディスプレイと薪ストーブの企画も収録されています。これらは冬らしい情緒を添える題材であると同時に、住まいで過ごす時間をどう豊かにするかという実用的な論点を持ちます。クリスマスの飾りは既成の装飾を増やすだけでなく、自然素材、手持ちの器、古い道具、手作りの品を組み合わせ、季節の焦点を室内に作る方法として読めます。薪ストーブもまた炎の見た目だけを干渉する設備ではありません。燃料の準備、火の管理、掃除、暖かさが届く範囲など、日々の手入れを伴う道具です。本号のカントリー館では、こうした手間は不便さとして切り捨てられるのではなく、冬の時間にリズムを与える要素として位置づけられます。もちろん導入には住宅条件や安全面の検討が必要ですが、企画の本質は薪ストーブの所有を進めることに限られません。光、温度、飾り、手仕事を通じ、寒い季節にも家の中で心地よく過ごす工夫を考える点にあります。結論として、本号はターシャ・テューダーの暮らし方やカントリーインテリアに関心がある読者はもちろん、古い家具や器を生かした住まい作り、庭のある生活、手仕事を取り入れた季節の演出に惹かれる人に向いています。住宅の全面改修や本格的な田舎暮らしをすぐに始める人だけでなく、今の住まいに小さな変化を加えたい人にも読みどころがあります。田舎暮らし、自給自足、庭、アンティーク、冬の家時間という題材を別々の憧れとして並べず、手間をかける対象を自分で選び、時間をかけて育てるという姿勢で結び直しているためです。一般的なインテリア誌が新しい商品や即効性のある模様替えに重点を置きがちなのに対し、本号は住人の価値観、古いものの履歴、自然の季節性に目を向けます。また、写真による世界観の提示にとどまらず、リノベーションや小さな庭、冬のしつらえといった具体的な入り口を備えています。紙版にはオリジナルカレンダー、クリスマスカード、ショップガイドの付録がある点も、年末年始の暮らしを楽しみたい読者には特徴的です。なお、電子版では一部付録がつかないため、付録を重視する場合は購入形態の確認が必要です。ご支援いただける場合は、主婦と生活者、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。